POD。 お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、日向坂46の富田鈴香です。今週も先週に引き続き私が担当です。よろしくお願いいたします。この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひ番組公式 X をフォローしてハッシュタグホット一息をつけて実況よろしくお願いいたします。ということで、先週も少しお話ししましたが、今週はゴールデンウィーク真っ只中。いいな、みんな休んでるのかな。いい休日過ごせてますか。本日5月3日は憲法記念日で祝日ということで、ドライブ中にね聞いてる方も多いのかもしれないですけども、聞いてるかなドライブ中に聞いてるかな。まあでも確かに渋滞情報とかなんか ETC の音声とかやるのちょっと夢ですよ。私一回考えたんですよ。日向坂ナビとかいうの出したらどれぐらいつけてくださる方いるかなと思って、車にこの先110m先右折ですっていうのをメンバーの声で全部やるみたいな、よくないですか。でも結構本当に細かいところまでしっかりやるみたいですね。大変みたいですね、交通状況とかを説明するやつって。なんか起伏がないようにしなきゃいけないけど、ちゃんとアクセントもつけなきゃいけないみたいな、はい、らしいですよ。アレクサとか、アレクサってあれって誰かの声なんですか。アレクサって人の声なんですか。アレクサを日向坂がやるってことですか。日向草やりますか確かに。でもそういうのあったら楽しいなと思います。目覚ましの音声とか、でも昔あった気がするんですけど、目覚ましの音声をねメンバーがやるとか面白いですよね。そういう目覚ましあったらいいな。はい、ということで、最近私なんか哲学の本買ったんですよ。まだ読み終わってないんですけど、メンバーの4期生の宮地すみれちゃんと最近よく話すんですけど、結構どうして人間って、生きているんだろうかとか、踊るって何なんだろうねとか、何のために人間は生きるんだろうとか、死ぬためなのか、その生きている間にその理由を見つけるために生きてるのかみたいな、結構話したりするので、すみれちゃんにおすすめしてもらった哲学の本を買いました。すみれちゃんが小学生の時に読んでた本をおすすめされてそれを私まだ23歳だった24歳の気でいた。23歳の私が宮地すみれが小6に読んでた本を買ったんですよ。可愛くないですかでも本当にすみれちゃんなんか考え方がすごい大人で、めちゃめちゃお話ししてて楽しいんですね。で、そういうなんか、答えがないじゃないですか、哲学って。ちなみに皆さんは何のために生きてますか？一番人生の中で大切なものって言われたら何ですか？ちょっといいですか？我こそは答えたいなって方いたら美味しいご飯のために生きてる。いや、わかるな。もうなんてご飯あんまり食べれない日とか本当に気分悪くなっちゃいます。私昨日がそうだったんですよ。実は朝からほとんどもコーヒー一杯もうだけで夜の6時ぐらいまで過ごしてたら本当に機嫌悪くなっちゃって、お母さんと昨日ララポート行ったんですけどショッピングモールにお母さんと行ったんですけど、もうめっちゃ機嫌悪くなっちゃってごめんなさいって感じでした。でも確かに美味しいご飯食べるために生きてるかもしれない。私もなんで食べなかったのかですか。いや、来週雑誌の撮影があるのでコンディションを整えるためにちょっとしっかり今整えて、だから最近また自炊始めて、今日は朝から豚こまチーズボールみたいな作ってきました。わかんないですか。でも豚こまと大葉とチーズが入ってるなんか肉握りみたいな感じです。肉丸い肉みたいな感じです。で、なんか玄米めっちゃ好きで、私白米より玄米派で、最近ハイガ米っていうのがあってスーパーに。ハイガ米って何って思って買ってみたらめっちゃ美味しかったです。ほぼ玄米だったんですけど、まあそんな感じで私も最近自炊づいてますね。哲学づいて、まあ私は何のために生きてるか、人生の中で一番大切にしているものは何かって言われたら、もう間違いなく家族ですね。 違います。間違いなく家族ですね。もうこのアイドルっていうお仕事をやっているのも家族のためっていうか、家族が喜んでくれるからって、もう家族が本当に芸能界が好きで芸能人が大好きなんですよ。お母さんとお父さんが。だからなんかそういうのもあるかな、喜んでもらいたいっていう気持ちもあってアイドルをずっと続けられてるっていうのもありますね。はい、そんな感じかな。富田鈴カラーのためじゃない車のためにアイドル続けてるアイドルですからそんなこと言ったらもう誰からも応援されなくなっちゃうでも本当にね、車を楽しく乗るためにもお仕事頑張りたいっていうのはありますし、まあ、車でつながる人もいるので、ファンの方もね、本当にもうね、車の話しかしてないかもしれない。本当に車を通してつながれた方たちとかもいらっしゃるので、本当になんか何がつながるかわからないですからね。うんうん、ということでそんな感じでしょうか。ということで、ここで日向坂46からのお知らせです。11枚目シングル君はハニーデューが来週5月8日に発売です。わー、もう今回なんだろうね、本当になんだろう、衣装もワンポーズで、いつも普段 MV とかだと2ポーズとか何着も着たりすることがあるんですけど、今回もハニーデューってなったらこの衣装みたいな、本当日向坂のなんか新しい新生日向坂46としてすごい一歩目をちゃんと刻んでいるようなシングルになっていると思うので、いや音楽番組も毎回楽しくて、この曲を踊ってる時本当に楽しくて幸せな気持ちになるんですよ。すっごいね、なんか私たちもそれをなんかすごく体現できてるので、ぜひ音楽番組出るってなったらリアルタイムで見てほしいですね。私が一番楽しみなのは、まだわからないんですけど、多分カウントダウン TV ライブライブさんとか出演させていただくときにフルサイズでいつも披露できるんですね。でフルサイズでクミさんやるってなったら、クミさんと二人のパートがあるんですね。そこがめっちゃ好きで、なんか親友と久々に会った時を体現してほしいって振付師さんに言われて、すごいクミさんとなんかもう友達になったような気分で、わーって会う振り付けがあるんで、ぜひそれ披露できたらいいなーって思ってます。もう本当に可愛い。よかったなー、なんか嬉しいな、こんなに素敵な曲と出会えて。はい。ということで、ぜひ皆さん、君はハニーデューチェックよろしくお願いいたします。ということで、オープニングはこれぐらいで、これぐらいって、このぐらいで曲に行きましょう。日向坂46の最新シングル、日向坂46で、君はハニーデュー。ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息。
この番組は、街のホットステーション、
ローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息、富田鈴香がお送りしております。さて、私のイメージといえば、車、スーパーフォーミュラ、可愛い、性格がいい、笑顔が素敵、面白い、顔が小さい、性格がいい、笑顔が素敵、家庭的、奥さんにしたらナンバーワン、そして歌を歌うのが好きといったイメージがあると思いますがいやでも奥さんにしたらナンバーワンは、これは間違いないです。私奥さんにしたらナンバーワンだと思います。もう洗濯もできるし、お部屋もちゃんと掃除するし、今日とかもう髪の毛を掃除機で吸うのに1時間かけましたからね。ちょっと早く起きちゃったから、今日本当は1時間間違えて早く起きちゃったんですよ。だから今日朝からご飯作って、髪の毛を掃除機で吸って隅々まで、はい、もう奥さんにしたらナンバーワンだと思います、間違いない。性格がいい、もちろんこれもうナンバーワンだと思いますいやわかんない、性格がいいの基準がわかんないですけど、まあ性格良かったらいいな、うん、はい。でも奥さんにしたらナンバーワンは私が一番だと思います我こそはそれちょっと張り合うぞっていうメンバーがいたら、でも張り合ってきそうだな川田ひなとかでも川田ひなは彼女にしたいナンバーワンだと思いますよ、きっと。やっぱ隣にいるだけで癒されるメンバーなので、でも私はもう安心感があるナンバーワンだと思います。これ広がっちゃいますね、いきますかいや今回は歌を歌うのが好き、これにフォーカスしてコーナーをやってみたいと思います。富田鈴香の妄想カバーアルバム。ちょっと何これ、すごい鬼レンチャンの BGM だびっくりした、すっごいしっとりでお昼の番組っぽくタイトル言ったと思ったら 鬼レンチャン始まるじゃん、ドキドキしちゃう。ということで、ちょっと前ですがテレビ番組千鳥の鬼レンチャンで女性アイドル初鬼レンチャンを達成いたしました。その鬼レンチャンでは数々の歌をカバーさせていただいたのですが、現状レパートリーとして、まあ鬼レンチャンに出演させていただいたのが4回なので、 4×、まあ、9とかとなると、シックやばいやばい、あーやだやだ、このククの時間ほんと嫌い。ククできるし、シハ32でしょ、だからシク36。ほんとやだ、ククできないキャラとか絶対なりたくないんでやめてください。シク36だから8の段いきますよ。81が8、826、8324、8432、8540、86408、86408、8756、8756、もう無理無理無理無理、次行きましょう。鬼レンチャンではテレビの企画で歌の練習をしていましたが、そもそも私は歌を歌うのが大好き。そうなんですよ、目指すは和製ビヨンセさん。そんな和製ビヨンセさんを富田鈴香がカバーアルバムを出すとしたらどんな選曲をするというお遊びをリスナーさんと一緒にやっていきたいと思います。まあアルバムということで、目指すは12曲入りのアルバムを作っていきたいんですけど、時間の都合で12曲は選べないと思いますので、その場合は次回に持ち越させていただきます。ちなみにこのカバーアルバムのリリース予定はなし。え予定ないんですか？え、デジタル配信とかでもダメ？ほっと一息ないだけで作っていきたいと思います。ちなみにカバーアルバムを作るとしたらどんなコンセプトにしたいですか？ということで、でも私のイメージ的に結構やっぱ夏メロ系多いと思うので、でもね、あんまり絞りたくないです。いろんなジャンルできちゃうよみたいなのをできたらいいなと思いますね。ちゃんとだからセットリストとかも組みたいですよ。一発目の曲はちょっとノリノリ系で、中盤あたりにちょっとしっとりバラード系来てみたいな。いや、バラードは一番最後か、最後かな、一番最後にファンの皆さんいつもありがとうソングかな。はい、ということでここでリスナーさんからのメールを紹介していきたいと思います。どんなの来てるんだろう、皆さんのイメージがあんまり私に対してのわからないんですけど、広島県24歳男性、おひさまなおひなさま、ありがとうございます。3ごめんなさい、おひさまなおひなさま3からありがとうございますが、ありがとうございますの後に3ついちゃった、ごめんなさい。僕がリクエストしたい楽曲は松任谷由実さんのルージュの伝言です。ほう、あの人のままに好き、これこの間ほんとちょうど1週間前ずっと頭の中で歌ってました。読まれてる心の中。ユーミンさんはほっと一息の前に放送されている番組を担当されており、何かつながりを感じるなと思っています。いや、そんなユーミンさんの楽曲の中でも子供の頃に何回も見ていた魔女の宅急便のオープニングテーマでもあるルージュの伝言が個人的にすごい好きなので、スージーにカバーしてもらいたいなと思いました。おー、この曲はもう大有名な曲ですよね。あんの、まだだった。イントロあった。あの人のままに会うために今一人列車に乗ったの、黄昏つまる街並みや車の流れ横目で追いかけて越してちょっと歌詞が、でも好きですよ私も。こうなんかちょっと逆にもうこういう曲が1曲目ぐらいじゃないですか。ちょっとね、なんか雰囲気のあるいい感じのね、ホッとするような、ホッと一息のテーマソングにねえしたいぐらいのホッとするソングですね。ワクワク感ありますしね。もう本当にまさに電車の中に乗って、まあ、田舎行く時に揺られながら聴きたい曲みたいな感じじゃないですか。ちょっとあー後ろのコーラスやりたい、あーうー そんなのも入れちゃおうかな。いいですね。ルージュの伝言。ちょっとセットリスト考えましょう。考えておきます。お、男性の子もいるよ。ダンドゥリダダ、ダンドゥリダダ、ダンドゥリダダ。次行きますね。北海道35歳男性旭川のすぐるさん、もしスージーがカバーアルバムを出すとしたら、クリーピーナッツさんのブリンバンバンボンはマストで入れてほしいです。最近これ TikTok で流行ってますよね。最近は真面目キャラが前に出ているスージーですが、胎児の頃からパリピちゃんだった頃を思い出して歌ってほしいです。いつかのライブでラップでメンバーを紹介をしていたスージーならいけると思います。それこそ東京ドームでライブをしてた時にクリーピーナッツさんの曲をクミさんと練習してました。みんなこじれついてる画面、その奥にはカットの日々日々。めっちゃ練習してできるようになったんですけど、これあれですよね、ブリンバンバンブリンバンバンブンバンバンブンのとこしかわかんないかも。じゃあちょっといいですか。ブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンブン、脱宣言。脱宣言。ほらね、ほらね、さあさあ。はいはい、なに、なに、はい、なに、なに、なに。おお、な、いいですね。あー、やりたいな、ラップ。この後かな。いやいやいや、学歴もない、デカもない。ちょっと歌詞見てやりたい、これ。あー、でも、いいかも。ちょっと難しいかな。ちょっと滑舌鍛えないとな、これは。かっこいい。いいですね。クリーピーナッツさん。だから、いろんな曲入れられますね、本当に。でも、ちょっと難しそう。鏡答えちゃって。要検討ですね、こちら。ちょっと難しそうだな。じゃあちょっと次いきますね。新潟県33歳男性情熱マーガレットさん、スージーこんにちは。スージーがカバーアルバムを出すとしたら絶対に外せない曲が一曲あるのではないでしょうか。スージーがお世話に、いつもお世話になってるあの方、そう、近藤真彦監督のギンギラギンにさりげなくです。スージーが日頃の恩返しとしてこの曲をカバーしたら近藤監督も喜んでくれると思いますし、お日様の喜んでくれますかね。お日様のりにならずスーパーフォーミュラファンも大盛り上がり間違いないと思います。わー、もうこれ大ヒット曲、韓国とかでもバズってらっしゃるみたいですよ。バズってらっしゃるってもう言い方違いますよね。バズるとかじゃないですもんね。もう韓国でもこれが流れたらみんな知ってるみたいなぐらいの本当に名曲。ブルーディーディーディーどれにぬるどれにぬるどれにぬるどれにぬるどれにぬるどれにぬるどれにぬるどれにぬる。おー、イントロ長い。結構イントロ長めだ。30秒。あー、行きましょう。いやでもギンギラギン、スニーカーブルースとかもいいですからね。冷めた仕草で熱く見ろ、涙流した笑いないよ、赤い革ジャン引き寄せ恋のバンダナ渡すよ、雨の中で抱きしめるぜ外。あ、恋のバンダナだったよ。ギンギラギンにさりげなく、そいつが俺のやり方。ギンギラギンにさりげなく、さりげなく生きるだけさ。I got you baby, I need you baby, I want you baby, right now. I got you baby, I need you baby, I want you baby, right now. 意外と最初 A メロ始まって低いかなって思ったんですけど、全然いけましたね。慣れだ。でもちょっとこのアガッチュベイビーやりたいかもしれないから、あの近藤監督にもう歌っていただいてフィーチャリングみたいな感じでいけないかな。ちょっとまだ近藤監督にそんなお願いをできるような人ではないかもしれないですけども、ちょっと今度ん、あ、そうですね、近藤監督まだ声がお若くてなんかね、少年の声ですね。でもちょっといい歌詞ですね。ちょっともう一回見てもいいですか、歌詞。冷めた仕草で熱く見ろ、涙残して笑い、涙残して、どういう意味なんだろうこれ。赤い革ジャンとか流行ってたのかな、この時代。恋のバンダナって何？ めっちゃいい歌詞じゃん。銀ギラ銀にさりげなく二つが俺のやり方、銀ギラ銀にさりげなく、さりげなくですよ。だってがっつりじゃなくてさりげなくですから。I want you baby, I need you baby, I want you baby, right now. I want you baby, I need you baby, I want you baby, right now. いい、ついてこい、どこまでも決めた愛は離さない。かっこいい、めちゃめちゃかっこいい。こんなこと言われてみたいですもん。だってついてこい、ついてこいって、どこまでも。いやだからこの時本当に大ヒット、もう名曲ですからね。ぜひちょっと近藤真彦監督のギンギラギンにさりげなくフィーチャリング富田鈴香、いかがですか。ちょっとあのお願いしに行けないかな。行きたいですね。ちょっといいですね。でも近藤監督の他の曲もなんかいろんなの見てみてちょっとカバーさせていただきたいかもしれない。次、京都府21歳男性ワンチャヨンさん、ありがとうございます。スージーこんにちは。僕が富田鈴香さんにカバーしていただきたい楽曲は米津玄師さんのレモンです。スージーはほっと一息の曲紹介で米津さんの楽曲を何度か選んでおられて、確かにその時から富田鈴香さんバージョンを聴いてみたいと思ってました。男性の曲なので難しいかもしれないですが、そんな曲を歌いこなすスージーの歌が聴いてみたいという思いと、スージーにはいずれドラマの主題歌を担当してほしいという願望を込めてこの楽曲を選ばさせていただきました。ありがとうございます。ぜひ歌ってください。いいですね、この曲も大好き。もう聞くだけで涙出ちゃうこの曲、本当に。でもどれほど良かったでしょう、未だにあなたのことを夢に見る、忘れたものを取りに帰るように、古びた思い出の誇りを払う、戻らない日。あー、いい曲。最後は泣いちゃうかも。私この曲聴いたら泣いちゃう。アンナチュラル思い出して泣いちゃう。ほんといい曲。こうもあなたがいなきゃ永遠に暗いまま、きっともうこれ以上き、この句も歌詞がさ本当に、いやちょっと聞いてみんな。日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、そのすべてを、苦しみも悲しみもそのすべてを全部あなたと愛してたんです。全部だよ。苦しみも悲しみも愛せる相手がいるんだよ。いやだからレモン、このレモンってなんでレモンか、私これなんでレモンなんだろうと思って、なんでレモンが残ってたんだろう。その人の香水がレモンの匂いだったのか、それとも一緒にカラオケを食べた時にレモンを絞った時の匂いを思い出したのか。米津さんはどう考えてこのレモンにしたのか、多分どっかの記事で言ってらっしゃったと思うんですけど、でも米津さんはそこでレモンって、そのいろんな理由があってレモンって決めたと思うんですけど、こっちの受け取り側からしたらそのレモンっていろんなレモンがあるわけですよ。はい。だから本当に歌ってもういろんな受け取り方があるから、もう彩られますよね。何曲目に入れます、レモン入れるとしたら。いやでもやっぱ人生って一番辛い時が悩み悩んでる真ん中ら辺の時だと思うんですよ。やっぱり学生時代が一番悩むと思いますし、まあ、20代30代40代過ぎてっても人にとって悩む時期ってあると思うんですけど、やっぱり自分にとっての中盤だと思うので、これはあれじゃないですか、やっぱ5曲目6曲目とかじゃないですかね。まだ悩んでる中の曲かなと思うので、わ楽しいな、これ考えるの。え、もう終わりですか、まさか。ラスト、ちょっと待って、ラスト早くない？東京都54歳男性ちゃんこやゲッソンリットさん、ありがとうございます。僕がスージーにカバーしてほしい曲はクリスタルキングさんの大都会です。え、聞いたことあるかな。この曲は高音のボーカルと低音のボーカルが2人で歌うのですが、自他ともに認める歌うまのスージーなら1人で歌いこなせると思います。え、この曲聞いたらわかりますかね。ちょっとタイトルだけ聞くと存じ上げないんですけれども、一回聞いてみてもいいですか。 何年代ぐらい？いいですね、なんかちょっとオープニングっぽい。出てくるぞ。いつですか？79年、めちゃ昔ですね。夏メロ？あー、やぬいなーい知ってる。そっか、これ大都会って言うんだ。あーいつの日か、ここはでも高音ですね。あ、すごい曲、めちゃめちゃすごい曲。お、裏切りの言葉にいやこれむずい。これ結構本当に歌唱力っていうより人に伝える歌声ですね。そうなんだ。大都会。裏切りの言葉にふるさとを離れ、どんな人生歩んできたんだろうこの方。わずかな望みを求め、さすらう俺なのさ。わ、かっこいいな。交わす言葉も寒いこの街。いや本当にね、転んでも誰も助けてくれないですからね東京はそれもいい意味でね、無関心なのはありがたいかったりしますけどね。ラナウェイラナウェイ、今駆けゆく。おー、いいハーモニー。へー、そっか、イントロからいきなり高音。そうですね。しかも最初だけですか、この高音は。この最後と最初、斬新な曲。へー、クリスタルキングさんの大都会。ちょっとこれ一発目に来たら結構衝撃的ですよね。頭からちょっと想像しよう、自分がカバーアルバム作るってなった時に一曲目。それでは、都会の波に揉まれ苦しくも人生を生き抜いてきた、スージーこと富田鈴香、カバーアルバムをついに出すことができました。皆さん、ライブに遊びに来てくれてありがとう。今日は俺とお前らの伝説の日だ。あー、まだあー、果てしない夢を追い続け、あー、いつの日か。これオーディどうなっちゃうのオーディの方どうなっちゃうのいやでもこれ結構好きかもしれないです私。なんか魂に響く感じの歌ですよね。いやこれ一発目だったらめっちゃかっこよくないですか。ライブの一発目、もう私ライブやること考えちゃってる一人でいやなんかあれですね、なんかこのタイトル知らないって曲とかも、聞いたことあるなって曲とかもたくさんあったので、いや面白いこのコーナー、ただただ楽しい。しかもいろんなね、世代の方の曲を皆さん教えてくださるので、いやこれ1年ぐらいかかるんじゃないかな、この妄想カバーアルバム完成させるの。ちょっと選曲って大事ですから、ちょっとゆっくりゆっくりじっくり練って決めたいですね。いやでもとりあえず、いや今回絶対入れたいなって思ったのは、米津さんのレモン絶対入れたい。もうこの曲は私の人生が、もう、あと近藤監督のギンギラギンにさりげなく、これは行きましょう。ちょっと近藤監督の曲はギンギラギンにさりげなく以外にもちょっと選定させていただけないですねどの曲がおすすめですかって、カバーさせていただけていいですかっていうのを直接直談判しに行かないとですね、かな、一旦かな。今日ちょっといいなって思ったのはね、いやー楽しい、楽しかったということで、たくさんのメール皆さんありがとうございました。本日はアルバム1枚収める曲選べなかったので、また次回もやりたいと思いますのでお楽しみに。さて次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。ではここでメールを1枚紹介いたします。神奈川県23歳男性、3歳の歳さん、僕は富田さんに同様ゾウさんを篠原涼子さんバージョンで歌ってほしいです。富田さんといえば篠原涼子さんのモノマネは切っても切り離せない関係です。行きましょう。 ちゃんと用意してくださってありがとうございます。これアカペラで行くものだと思ってましたけれども、お茶入ってる。なまなま、お花が高いのね、そうよグース高っ。ちょっと待ってさ、あれですね、キーを下げれば、なまなまゾウさんゾウさん、お花が長いのねって感じですかね。さあ、ここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、今週はこちらを紹介したいと思います。辻口博信さん監修冷凍スイーツ。あー、洋菓子の世界大会に日本代表として出場され、数々の優勝経験を持つパティシエ、ショコラティエ辻口博信さんの監修の冷凍スイーツが発売中です。ラインナップはショコラテリーヌ、狭山抹茶テリーヌ2個ですね。お値段はどちらも税込み538円ということで、もうローソンさんの冷凍商品には私もすごくお世話になっておりまして、カヌレの冷凍があるんですけども、大好きすぎて3つぐらいストックしている時期ありました。この商品は冷凍でも自然解凍でも温めても、だから3つ食べ方がある、3つ以上ありますね。自分好みにアレンジできるみたいです。で、今回はあったかいのと自然解凍が試食できるみたいなので、いただきたいと思います。わー、美味しそう。もうあのね、このショコラパウダーと狭山抹茶パウダーが、しっかりどっちもふわふわ、細かいのかかってて。ね、ちょっとじゃあ、いただいてみたいと思います。高級感ある。どっちからいこう。抹茶からいきますよ。じゃあ、いただきまーす。おー、シュワシュワ言ってる。え、聞こえます？シュワシュワ言ってる。わー、テリーヌ、いただきます。マッチ濃厚フグデリシャ濃厚スジ。待って、もうお茶じゃん。おいしい。超滑らかる、すごい、なんかこされた抹茶って感じ。あー、でも食感もしっかり楽しめる。自然に2つ口目いっちゃってました。びっくりした。私もやばい、パクパクパクパクいっちゃいますね。おいしい。チョコいきますね。よし、シュワシュワ。聞こえます？シュワシュワ言ってる。あ、ちゃんと2層だ。いただきます。デリシャ濃厚スジ。まあ、とろけるんですけど。ちゃんとチョコレートの甘さとビターさがしっかり、冷凍スイーツでこのクオリティってすごい。止まらな。ちょっと温かい方もいきますね。温めるとどう食感変わるんだろう。いい香りがスタジオ中に。このスタジオ次使う方何食べたんだと思うぐらいいい匂いです。いただきます。待って。温めるのめっちゃ好きかもしれないです。とろとろ。もうめっちゃとろとろです。うわ、超美味しい。温めるのすごい好きかも。食感全然違います。温めた方が、なんか、飲み物と食べ物の間ぐらい、すごいサラッと入ってくる。なんかね、すごくくどくなくて、上品なお味です。めちゃめちゃ美味しい。コーヒーと一緒に飲みたいです、私これ。うわ、温めた方が私は好みかも。いろんな好みが見つけられますね。ぜひ、2個入りなので、どっちも試していただきたいです。で、こっちの方が好きだなって思ったら、次買った時に、そっちで、楽しんでいただきたいなって思いますね。めっちゃ美味しい。レンジで20秒ぐらい。はい。チンしてください。美味しい。デリシャスージー。これ食べながらお家帰りたい。ということで、ローソンの冷凍スイーツ売り場をぜひチェックしてみてください。以上、ローソンピックアップでした。ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息、日向坂46の富田鈴香がお送りしてきました。いや、テリーヌが衝撃的な美味しさすぎて、私めちゃめちゃ感動しております。最近また、餅食感ロールの、みたらし味出たんですよ。もう、なんで知ってるの？私が好きなの。くるみ入り、みたらし味の餅食感ロール。もうこれ絶対食べてほしい。まあでももうこの期間にはあれかな、買えないかな。もう期間限定って私絶対買い逃すの嫌なんで、出た瞬間買いに行くんですよ。 ぜひ皆さん、こう本当に売り切れる前に、なくなっちゃう前に食べてほしいです。後悔しないでください。後悔は生きて経験する最高の地獄ですから。はい、ヴィンチェンツォから引用させていただきました。はい、番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。番組公式 X は小文字で HOT アンダーバーひたゆき46。ポストするときはハッシュタグホテひたゆきでよろしくお願いいたします。もうこれ何言ってるかわからないですね。はい、いっぱいつぶやいて、いっぱいメールもいただけたら嬉しいです。番組終了後オーディでアフタートークもあるので、そちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ここまでのお相手は日向坂46の富田鈴香でした。バイバーイ。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息。
この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。日向坂46の富田鈴香です。収録が終わったということで、ここからはアフタートークになっております。じゃあちょっとお便り読んでいきましょうかね。ありがとうございます。東京都21歳男性、親戚にペルー人さん、ありがとうございます。スージーこんにちは。日光の大室地区というところに日光大室高尾神社という神社があるのですが、そこはなんと四駆神社と呼ばれていて、ジムニー乗りの人気スポットになっているらしいです。車好きの宮司さん、かっこ複数台のジムニーオーナーが2016年に車のお払い場を作ったり、四駆車をデザインしたお守りや御朱印を作ったところから人気が出たそうです。何それ。ジムニーシエラオーナーのスージーもぜひ一度参拝されてはいかがでしょうか。ちょっとチェックチェック、このお便り持って帰ろう。なんか面白いんですけど、私今日朝川田のこのほっと一息の回を聞いてたんですけど、本当にお便りってそのメンバーによって全然違いますよね。面白いなと思って、なんか私のファンの方はすっごい下調べをしてこういう場所を送ってくださることがすっごく多くって、まだ実際ちょっと行けたことはないんですけど、実は桜もね結局見れずにって感じだったんですけど、ここはだって季節問わず別にいつ行ってもいいですもんね。四駆神社すごっ。日光なんだ。日光ってどこでしたっけ。栃木。栃木だったらでもさっと行けますね。行きたい、ぜひ。大室高尾神社。神奈川県23歳男性、3歳のサイさん、ありがとうございます。富田さんこんにちは。富田さんは以前放送でテレビの5分番組が好きと言ってましたね。例として挙げていた音のソノリティも世界の車窓からも大好きです。それに加えて僕はフジテレビで放送されているお袋もう一杯が好きです。この番組は地域ごとの郷土料理を紹介する番組で、ナレーションは武田哲也さんです。まだ年齢は若いですが、ふるさとの母親を思い出すような番組で心に染みます。富田さんこの番組知ってますか？いや、もしかしたら何気なく見たことあるのかもしれないですけど、存じ上げないですね。これはあれですか、郷土料理を、見たことあるかもしれない。でもあんまりちゃんとはまだないですね。でもやっぱこの5分番組オタクっていうのがいるんですよ。私もそうですけど、この5分番組にこのね、この短くギュッと濃縮された5分でいかに良さを伝えるっていう、やっぱ短期集中型ですから私も。だからそっか、見てみよう。これもなんかやっぱおすすめ系多いですね。皆さん本当に豆で、まあそれは私も豆だからかな、やっぱ煮るって言うんですかね。すごい郷土料理か、なんかいいな。私地元が神奈川なので、そういうふるさとの味とかめちゃめちゃ憧れます。だから県民賞さんに出られてるメンバーとかいるじゃないですか、坂道のメンバーでも。ああいうのなんか羨ましいなって思います。ふるさとがあるって。ふるさとあるんですけど、神奈川ってあの割と都内に近郊なのでね、羨ましい。福島県34歳男性、司さん、スージーこんにちは。3月末から3週にわたって放送された向井長田の車温泉チャンネル拝見しました。念願の番組出演、長田さん向井さんとのロケはいかがでしたか。個人的にはスージー自身で出題したイントロクイズの答えが自分でも分かっていないところがツボでした。そうなんですよ、私これ何やったんだっけな。あと食リポ中にデリシャスージーがなかったのですが、カットされたのでしょうか、それともあえて封印したのでしょうか。いやもうね、 デリシャスージーすら出ないっていう、もうあのロケじゃなかったからロケなんですけど、そうもう自然にうまって出ちゃいましたね。うまーって普通にいちご食べてうまーって言っちゃいましたね。やっぱほらやっぱラビットさんとかそういう本当にここぞというロケ番組になるとデリシャスージーってなんかちょっとアイドル感をね出していった方がいいかなと思って言うんですけど、これはもうデリシャスージー出なかったですね。あの本当にフリーラフにやっちゃってましたね。まあでもここで確かにデリシャスージー封印されたのかって心配されちゃうのか、ファンの方に。優しいですね。そんな期待してくださってるんだ、逆にデリシャスージーに。ありがたい優しい封印してません。またどこかでお見せいたします。ありがとうございます。ということでオーディの方でもリスナーさんのメッセージをご紹介していくので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りください。お待ちしております。ということで今回もこれでおしまいです。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の富田鈴香でした。バイバーイ。